77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでね、今週もやってまいりましたなやラジオ。
はい、
今週もですね、奈美さんと2人でお送りしたいと思います。
はい、
タイミングはね、もう今週もあったということでね、お送りしていきたいと思うんですけど、今日がですね、8月12日です。
いや、もうすぐお盆ですよ。
そうですね、はい、もうすぐお盆ということでね、ここ長崎市のお盆はすごいんですよ。
すごいですよね。お祭りですよね。
はい。皆さん知ってますかね。FM 諫早ね、諫早市にね、お住まいの方はね、まあ多分知ってると思うんですけど、ね、結構県外でも聞いてくださってる人いるので、
そうですね。
はい。ね、ご紹介したいと思うんですけど、何がすごいってね、あれですよね。爆竹です。
そうですね。爆竹をなんかこう、体に巻いて、なんか更新しますもんね。なんかこう。
いや、みんながみんな体に巻いてるわけじゃないですけど。
もうちょっとテロリストっぽいみたいなね。
まあね、ね、身につけてる人はね、少ないかもしれないですけど、箱で持ってね、ね、段ボールでね、爆竹を持ち歩いてる人は、よく見ますよ。
もう投げまくってますもんね。
はい、はい、そうなんですよ。はい、で投げまくってるどころか、箱に火をつけるんですよ。はい、で爆竹の、ね、箱ってなんか氷の箱じゃないんですよ。ね、小売店が仕入れる段ボールに火をつける。
そう、
はい、だからね、ものすごい
爆発ですよね。
そうなんですよ。
はい、ほぼ爆発。
そうです。火柱がバーって上がってからですね。はい、そうです。まあ、もうで大変なんで、まあ多分ね、消防の人とかも結構ピリピリしてると思いますよ、お盆の日は。
はい、
そうなんですよ。で、まあ当然ね、うるさいんで、ね、こうね、耳栓もね、コンビニの入り口とかで売られてるんですよ。外に出ると煙でね、もうなんかこう目が開かないみたいな。
ね、
そうなんですよ。
うん、
はい、でもね、匂いもすごいですし。だからね、本当にね、こう、街中がやばいことになるんですよ。
おごそかさっていう、言葉が微塵もないです。
ないですよ。はい。で、ゴミだらけになりますし。
そう
なんですよ。はい。これ、多分あれでしょうね。華僑文化みたいな、そういうのなんでしょうね。
多分そうでしょう、
ね。ですよね。
だって、花火台が、日本全国の中でトップクラスじゃないですか。
はい、ああ、はい。あの日すごい花火動きます。
何万円、何十万円っていう。
何十万、はい。
何十万のレベルで爆竹を買いますよね、
はい、
皆さんね。
そうなんですよ。はい、うん。で、お金当然ね、すごくたくさんかかりますし、動きますし。
すごいわ、
はい。はい。で、爆竹だけじゃないんですよね。こ
う、
精霊船って言って。
う
ん、はい。何でしょう。船を模した、おみこしみたいなね、やつを。
そう、おみこしですよね、あれ、まるで。
そうなんですよ。で、あれをね、車輪がついてるんで、それをね、こうみんなで引っ張ったり押したりしてね、ゴロゴロね、こう、街をね、こう練り歩くんですよ。で、まあ、それ列をなしてからね、まあ、大小のね、様々な精霊船、ね、電飾がついててね、もう、綺麗に光ってるんですよ。
そう。
はい。だから、あれみたいなんですよ。ディズニー。
光る戦車みたいですよね。まあ、そうですね。エレクトリカルパレードみたいな、はい。
そうです。ディズニーランドのエレクトリカルパレードみたいなね。なんかね、こう、もう一見ね、なんかこう、ね、こう、なんかこう、めでたさみたいなね。なんか、そういうね、感じがするんですけど、これね、これ初めて見た人は、これ大丈夫なのって言いましたね、これ。
うんうん、
ね、これね、ね、亡くなった人びっくりするんじゃないのっていうふうにね、言って、確かにびっくりすると思います。はい、初めて見た人びっくりすると思います。でもね。うん、
でも、亡くなった人も知ってるからね。
そうなんです。はい。そうなんです。これが、こういう送り出し方なんですね。
そう
はい、いってらっしゃいというね、まあ、そういういろんなね、思いがこもったそういう送り出し方なんだと思いますよ。
なんかさだまさしさんの歌で「精霊船」っていう歌があるじゃないですか。
はい、
まあ、あれはね、完全に嘘ですね。 さだまさしさんすいませんって感じなんですけど、
まあまあ、あれ想像する世界とまたちょっと違うと思いますけどね、うんうん、まあでもね長崎もまあいろんなねこう土地柄があるんで、まあ私の出身のね雲仙市の方とかだと、うん、まあ、長崎市内ほどの、うん、まあ、多分人口の違いとかもあるんでしょうけど、あれほどの、はい、派手さはなくて、こうやっとみんなで集まってワイワイやりはするんですけど、はい、うん、最後はねこうあの海でね静かに、見送るみたいなね、はい、
そうですね、
そういった、はい、雰囲気もあったりとかしつつ、うん、まあ、長崎もいろいろです、
うん、そうですね、はい、やっぱり長崎市っていうのは天領地だったんで、はい、やっぱりそういうなんていうのかな、あの表向きの行事といいますか、祭りといいますか、はい、そういうのが結構、はい、なんだろう、はい、海外的に派手です、派手というか
あるかもしれませんね、うん、はい、ね、うん、あのまあ、華やかさみたいなそういったものが必要だったという、うん、あの時代背景あるかもしれないです、うん、はい、
面白いですよね、
そうですね、はい、
うん、
そうです、まあ、あの死者を送り出すっていうのって、まあね、まあ、日本人こう静かに送り出すことが多いですけど、まあ、結構ね、うん、外国とかに行ったりするとあの、ね、もう派手に送り出すってねいうのが、うん、まあ、結構あったりするんで、
うん、
はい、なので本当にね、まあ、いろんな文化なんだろうなと思いますね、
うん、最初はやっぱり皆さんびっくりされますよね、
びっくりします、ね、はい、うん、本当にねびっくりしますけど、うん、あのでもねぜひ一度見てもらいたいですね、
本当ですね、
はい、たくさんの人に、うん、はい、見てもらいたいです、うん、はい、で、うん、ね、あの、まあ、独特のね文化をね、あの感じてもらいたいですね、
まあ、考えようによってはなんかこう、あのお盆が来た亡くなった人をしのぶっていうやり方もあるかもしれないですけれども、はい、まあ、残った人たちが、はい、まあ、楽しんでっていうか、まあ、喜んでね、はい、送り出すっていう文化でもあるかもしれないですよね、はい、
そうですね、で、うん、それでこう皆さんで、ね、こう集まってから、ね、あの、まあ、この世に、ね、残っている人たちでそのご縁をこうつないでいこうねって、うん、そういう意味が込められてるのかもしれないですね、
うん、はい、ぜひぜひあの分からない人はググって見てください、
はいはい、ぜひね、あの長崎お盆の時にねこう来ていただいて、もうね、あの、はい、五感でね体感
してますね、衝撃だと思いますよ、
はい、あれ大変ですよ、はい、
うん、
はい、本当大変です、はい、
なんかもう本当に絨毯ちょめちょめみたいな感じですよね、
まあ、そうですね、
はい、
もう、はい、もうそうですね、うん、もう戦場なんじゃないかぐらいね、あの最初びっくりすると思います、うん、はい、でね、別に我々長崎県民もねそれに慣れているっていうわけじゃない、
うん、
ね、ないので、
うん、
あの年に一度しかないからですね、なんで、はい、毎年その時になるとこうひゃーみたいな感じでね、こうみんな行ったりしますよ、
うんうん、はい、本当ですね、
はい、まあ、そういう感じでね、うん、こうお盆を迎えようとしているっていうね、というね、まあ、最近なんですけど、
はい、
はい、奈美さん、あの先週の放送ってテーマ覚えてますか、
暑さ寒さも彼岸まで
暑さの話ね暑さの話、
ネロのお話でした、
そうです、
はい、失礼しました、
はい、いやいや、でもね、暑さの話、あの、まあ、あの結構長く話しましたよ、だって大変ですもん、農業の現場暑いですし、
そうですよね、
はい、そうなんですよ、うん、はい、なので、まあね、あの暑さの話、ね、もうに長くね時間を割いて、暑さ気をつけましょう、対策気をつけましょう、無理しないようにしましょうって、ね、
暑いですもん、
はい、
本当にね、
はい、まだしばらく続くと思うんで、
そうですね、
はい、油断せずにね、うん、やっていきたいと思います、うん、まあ、そんな中でね、まあ、最後にね、うん、ちょっとメロンのねご紹介をしたんですけど
メロンがテーマだったんでしょ、本当は、
はい、そうです、暑さにも強いメロンということでね、
はい、時々こういうフリートークになって忘れちゃうんですよね、
そうです、はい、はい、ね、まあ、そういう風に、ね、なってしまうんですけど、まあね、はい、あのメロンの話、ね、あの頑張ってこう戻ってきますと、はい、うん、メロンの、ね、ことでね、よく聞かれることがあるんですよ、
質問、今週もメロンですか、すいません、
あ、質問をご紹介したいなと思ってですね、
なるほどなるほど、はい、どうぞ失礼しました、
はい、先週、はい、メロンの、ね、質問を、ね、こう一つご紹介したいと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、
どうぞ、よく聞かれるのがあのメロンの、ね、うん、こうネットというかあの模様というか、
はいはい、
あれ何って聞かれるんですよ、
あ、
はいはい、で聞かれる理由が、あのうちメロン のうちのお店はですね、あのこんな小さいうちのね、なんでしょう、ミニトマトより少し大きい、これあの小さいみかんくらいの大きさのメロンを、うん、あの飾ってるんですよ、可愛いから、
はいはい、
でそれね、メロン、これメロンですよって言うと驚かれるんですけど、それどうして驚かれるかっていうと、
うん、
あのね、ツルツルしてるからね、ツルリンとしてるんですよ、はい、でじゃああの模様はどうやってできるのってね、よく聞かれるんで、うん、まあ、せっかくなんでね、うん、ご紹介したいと思うんですけど、
はい、
あれはですね、メロンが成長しきって一番最後の最後になって、表面の皮のですね、成長が追いつかなくなって、 あのものすごくいっぱいひび割れるんですよ、はい、でいっぱいひび割れて、で中のね樹液というか、あの、うん、あの体液なんでしょうね、まあ、そのあれ があの染み出してきて、それがねあの固まってああなってるんです。
なんかショック、
はい、なんであのひび割れなんですよ。
なんかそれ前のメロの時にも聞いたような気がするんですけど、
はい、これまあよくある質問なんでね。
わざわざ編みかけをして、はい、お見舞い用に高いメロンに見せるためでもないんですよね。
そうなんです。なんでこう、まあ、見た目のためっていうのも当然あるんですよ。まあ、贈答用なんで、うん、あの、うん、あの編み目が上手にできなかったらやっぱりね価値としては下がるんでっていうのもあるんですけど、うん、あのこうメロンの特性上ね、こう美味しいメロン、中身ねジューシーで、はい、果汁の詰まったメロンっていうのを作ろうとするとどうしてもああなってしまって、
うん、
はい、でそのメロンの編み目がその美味しさの証拠なんですよっていったかいうようなところから来てるかもしれないです。あの編み目をちゃんと作るっていうのですね、はい、でやっぱりあのメロンの場合はあのネットの美しさとで、うん、何でしょう、まあ、中身のですね甘さジューシーさ香り、そういったものはやっぱり関係してますね。品種にもよりますよ。
はい、じゃあ、あの編み目を見て甘さを決めてもいいってことですか。
で、いや、あの、まあ、間違いないというか、
はい、
でだと思います。ただあのメロンの場合はこう見た目によってもちゃんとあの等級付けされているので、
うん、
はい、なのでこう売り場で目を凝らしてからこう一生懸命いいのを選ばなきゃいけないとかいうそこまでではないと思います。
なるほど、はい、
はい、うん、なのでね、うん、そのね、よく寄せられる質問ね、うん、メロンの編み目はどうしてできるのっていう ね、ご紹介ということでした。
わかりました、ありがとうございました。
はい、はいはい、ということでね、まあ、先週を振り返ったということなんですけど、うん、
はい、
今週のテーマ、
うん、はい、
これもですね暑い時のね、うん、この代表の先週はこの果物だったんですけど、今週は野菜でねいきたいと思いますよ。
野菜で、はい、
はいはい、今週のテーマはですねトマトです。
トマト、
はい、ということでね、
トマト、
はい、
下から読んでむとマットのトマトですね。
そうです、はい、
大好き。
あ、よかった、
はい、うん、ね、めっちゃ好き。
はい、ナミさんね、こうやっぱりね、こうね、ナミさんの好きなテーマの時の方がね、あのノリがいいですもんね。
すいません、
はい、はい、いやでもこれ仕方ないですよ。だってね、ナミさんのパクチーの時、
そう、パクチーの時
いやいやでしたもんね。
そんなことないですよ。
いや、そんなことないですか。
そんなことないですよ、
はい、いやでもね、はい、まあ好きな食べ物の時の方がね、やっぱテンション上がりますよ。
そうですね、はい、
なんでね、うん、はい、今日はね良かったです、あの好きなもので、
はいはい、ありがとうございます。
はい、ということでね、今日のテーマはトマトということで、うん、はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、はい、今日もですね、もう暑い時のね美味しい野菜トマトということでね、うん、トマトをテーマにね お送りしているんですけど、まあ、毎週恒例のね、まあ、原産地どこっていうお話をしようと思うんですけど、まあ、これね、はい、あの、うん、原産が南アメリカのアンデス山脈高原、まあ、私もねその辺行ったことあるんですけど、
うん、はい、
非常に乾燥したところです、
うん、でしょうね、
はい、
うん、
はい、で、うん、あの結構自然環境的には結構厳しいところです。
でしょうね、
はい、そうなんです、うん、はい、で、うん、まあ、そこ原産で、で、まあ、何科の植物っていうとこれナス科の植物です。はい、ナスの仲間、
はい、
はい、ナス科のね野菜っていうのは結構ねナヤラジオでもたびたび登場したんですけど、はい、
ですね、
はい、うん、トマト以外に何があったか、ナミさん覚えてますか。
ナス科、
はい、
覚えてないです。
はい、ナスです。
あ、ナスは分かってるんですけど、はい、他にあります。
あ、はい、他にあるのがあのピーマン系がそうです。ピーマン、パプリカ、はい、ピーマン、パプリカ、唐辛子、この辺もナス科、はい、そんな似てるかなというところですけどね。
うん、覚えてますかって、たまに試験をしないでください私覚えていません、
ね、これ意外とねリスナーさんがしっかり覚えてて、これ前も
そうなんだ、
前登場しましたよねみたいなね、こう、
うん、
あのリアクションくれることあるんですよ、はい、
あ、なんでちょっとおかしいんじゃない、覚えてないなんて
そんなリアクションはないですよ
すみません、
はい、そんなリアクションないですよ。もうね、あのナヤラジオガチ勢の方がね、あのそうやってね、こう、
あ、そうなんですね、
はい、はい、まあ、ありがたい話でね、うん、
いや、素晴らしいじゃないですか、
ね、はい、覚えてくださってるっていうことで、うん、っていうことなんですけど、まあね、たまたまね聞いてなかった人とかもいるかもしれないんで、まあね、もう一回お話しすることもあるんですけど、うん、まあ、ナスの、うん、の 野菜、まあ、トマト、ナス、ピーマン以外に、あとね、ジャガイモもそうです。
ジャガイモね。
はい、そうなんです。はい、ジャガイモもね、トマトに似た実がなるんです。
へー、は
い、あんま食べて美味しいもんでもないですけどね。はい、で、あの毒が含まれてる場合があるんで、そんなね、あの実がなったからって大喜びで食べていいものでもないんですけどね。
あ、はい、ちょっと分かんないですよね、そういうのは。
そうなんですよ、はい、うん、でね、はい、あとはね、これ野菜じゃないんですけど、タバコがね、ナス科の植物です。
タバコ？
はい、タバコ、タバコの毒産物、
分かりますけど、はい、大きな葉っぱのタバコでしょ。
はい、あれもナス科なんです
よ。おー、そうなんですか。
はい、そうなんです。なのでタバコ農家ってね、 いますけどね、まあ、の育てているものは、まあ、トマトと似ているっていう、ことなんですよ。
知らなかった。はい、
はい、でね、まあ今日のテーマトマトっていうことなんですけど、はい、トマトはね、ものすごく強いんですよね。
は
い、はい、で強いものなんで、まあ今日はね、トマト最強伝説みたいなね、お話をねしようと思うんですけど、まあどんな風に強いかっていうと、まあ、私もねトマト育ってきたんですけど、まず何に強いかっていうと、乾燥に強いんですよね。
うーん、あー、わかる。
はい、わかりますか。
乾燥に強いし、水をやらなければ糖度が増すっていうん
ですね。はい、あ、はい、みたいな感じです。逆に言うと、トマトは水が多すぎるとダメなんですよね。は
い、聞いたことありますよ。作ったことないですけど。
あ、はい、プランターとかでもね、作ったりとかね、ミニトマト作ったりする人いると思うんですけど、あれもね、まあ、そんなにね、水をね、こう一生懸命タプタプやらなくてもいいですね。まあ、プランターはね、水はけがいいからまだいいですけどね。はい、路地とかでは水が多すぎるとダメで、まあ、どうダメかをね、こう言うとあれなんですよ。雨が降ったりとかすると、やっぱね、水がやっぱ増えてしまうんで、土壌の水分が増えてしまって、トマトはね、ひび割れます。だからね、ビニールハウスとかでね、雨があんまり降らないようにね、土壌水分が上がらないようにしないといけないですし、あとなおかつ、ね、水やりっていうのも本当にね、こう大雑把にやっちゃいけないんで、ほんのね、少しずつね、トマトがね、こうギリギリ生きるぐらいにやるやり方をよくやってます。はい、なのでね、トマト畑に行ったりとかするとね、これもう枯れ始めてるんじゃないのみたいなね、そういう風にね、ぐったりして、で、実は普通にこう綺麗っていうね、はい、そういうね、のを見ると思います。トマト畑に行ったら、トマトのビニールハウスに行ったらですね、
某造成所 の、はい、トマトのところに行ったことは、はい、トマト狩りに行ったことがあって、
はい、どうでしたか。
ね、形もちょっと普通のトマトと違ったんですけれども、はい、それよりも何よりもやっぱりその乾燥しまくってましたよね。はい、
そうなんです。
ハウスの中が。
そうなんです。
それにも増して、なんかこう何か送ってましたよね、風で。なんか、
はい、
空気の入れ替えかな、ちょっと分かんないんですけど、
はい、と思います。あんな病気にならないようにとか、換気のためとかあると思います。
すごかったですね、はい、なんか乾燥しまくってて、
はい、湿気がたまらないようにとかですね、そういうのも。
そしてね、あんまりこう感じないんですけど、私、はい、そのトマトのなんかトマトの匂いが、
はい、
直ですごくハウスの中充満してて、
すごいですよ、トマトの匂いは。
すごいですね、
はい、
あれ、
はい、はい、で、トマトの匂いは何から出てるかっていうと、実から出てるんじゃなくて、葉っぱとか茎とかから出てるんですよ。
はい、そうなんですか。
はい、そうなんです、は
い、青臭い匂いですね。
そうなんです、はい、トマトのちょっと緑の時のね、香りに近いものだったと思います。あれは、はい、葉っぱとかから出てます。
私、実と思ってました、はい、あれ、あ、そうなんですか。
はいはい、なのでこうトマトの葉っぱとか触ったら、もう手がすごい匂いになるんですよ。
いや、ね、本当にそう、はい、グラムでね、ちょっと測っていってたんですけども、はい、出た時にはなんかすごい私、はい、青臭い手になってます。好きだからいいですけど、
はいはい、そうなんです。まあ、ね、まあ、うん、トマト臭いって言っても、そんなね、もう嫌いな人あんまりいないと思うんですけど、まあ、にしてもね、うん、香りはもう強烈ですよね。
うん、トマトって感じでしたよ。
はい、そうなんですよ。でもうトマトのその樹液というか、アクもすごいんで、もう手もね、
そうなんですか、はい、
すごく汚れるんですよ。
はい、
そうなんです、はい、なのでね、まあ、そういう理由で、まあ、トマトはね、乾燥したところで育っているってい いうことですね。でもこれね、原産を考えれば納得だと思います。
そうですね、
はい、アンデス山脈、非常に乾燥しています。はい、もともと乾燥しているところが得意という、そういう理由ですね。というね、まあ、乾燥に非常に強いよっていうところなんですけど、それ以外にもですね、はい、まあ、トマト最強伝説ってあるんですけど、はい、もうそのトマト最強伝説がですね、生命力が強いんですよ。 はい、であの生命力がどう強いかというと、トマトってね種からね当然増えるんですけどだけじゃなくて、うん、トマトの枝をちょきって切ってから切ったら、うん、その切り口から根っこが生えてきてそれを地面に刺すとまたトマトがあの増えます。
すごい
すごいですよ。分裂
だからやっぱりあれなんですね、あの素人って言ったら変ですけども家庭菜園でよく作られるの強いからっていうのもあるのかもしれないですね。
そうですね、はい、うん、あとねあのただあの病気がね流行ってしまったりとかすると、うん、病気にはねちょっと弱い部分があったりするんですけど、まあ、家庭菜園とかだと、はい、まあね、うん、1本だけ生えたりとか何本かしか生えてないと、まあ、病気も繁殖しづらいんで、
うん、
はい、あの蜜を避けてたらですね、
うん、
はい、あの病気も蔓延しづらいんでなので、うん、ね、そういう意味でもね、まあ、トマトはいいのかなというところですね。弱点を克服しやすい家庭菜園なんです。はい、
はい
はい、であとねあの最強伝説ねもう一つね言おうとすると、うん、トマト農家まあ、だけじゃないですけどトマトってこう苗で買ってくることが多いんですよ、はい、で苗で買ってくるんですけど、うん、その苗をね植えるときにあの、ね、こう地面を掘ってから、ね、こう苗をこうねこうもうちょっと掘ってからこう縦向きにねちゃんとした向きで植えるのを想像するじゃないですか、うん、
はいはい、
あれも全然いいんですよ、
はいはい、
ああやってもらって全然いいんですけど横向きに植えてもねニョキニョキニョキって上にね伸びてね生えてくるんですよ。寝せて植えても、
はい、へえ、はい、
で寝せて植えた方がいいメリットも結構あります。
うーん、
はい、なのであのプロの農家も寝せて生やす人もいます、ね、
はあ、
そうです。そういう感じでねあの生命力が非常に強い、はい、でも、はい、私もトマトのねあの苗を育てる仕事もしてたんですけどあの苗木もねあの他の野菜に比べてすごく強かったです。だからもう苗の赤ちゃんの頃から強いですね。
うん、
はい、そうです、はい、なので、ね、この苗木大丈夫かなとかねやっぱり見たりするんですよね。なんですけど、うん、トマトはあの、ね、ちょっとぐったりしても大丈夫とかね、
うん、はい、人間もそうありたいですね
、はい、そうです、うん、なのでもしかしたらね過酷な環境で育った人間は強いとかあるかもしれないですねトマトみたい
な。分かんないですけどね、
はい、うん、はい、ね、そういうのあるかもしれません、まあ、うん、まあ、とは言っても ね、はい、ね、まあ、のトマト以外にもこう、ね、今度はあの水がたくさんあるところに強い、植物とかねそういったものもあったりするんで、うん、強さもねこう、まあ、いろんな強さありますね。
そうですね、
はい、
う
ん、この里芋とかは雨が長く続いてもへっちゃらなんですよ、
うん、すごいな、
はいはい、南アジアの原産でねあの、うん、雨が世界で一番降るあたりトマトと真逆のところ出身だったりするんですけど、うん、今度ね里芋はねあのもしナミさん知ってるかもしれないんですけど葉っぱが大きいですよね広いです、
うん、あ、うんうん、はい、あのカエルがなんか傘にするような葉っぱですね。
あ、そうです、はい、トトロとかもやってますよね。
はい、トトロの葉っぱですね、はいはいはいはい、
あれはねあれであの、うん、まあ、里芋の強さなんですけどあの、うん、雨がものすごいたくさん降ってもあ の、うん、あの葉っぱ水をすごく弾きやすいんですよね。
あ、知ってる知ってる、
はい、あの水玉がね、うん、こうコロコロと綺麗に出るじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
ああいう意味で、はい、うん、ああいう意味でトマトとは、ね、真逆の、ね、こう水に強いという、ね、強さを持ってるので、はい、なのでね、はい、里芋は里芋で、ね、こう別の最強伝説であったりするんですけど、
うん、
はい、まあ、そういうね、まあ、それぞれの強さを持ってると思います、
うん、そうですね、
はい、まあ、あとはねあのトマト最強伝説ってねもう一つね、まあ、ちょっと時間がねまだあるんでもう一つご紹介できると思うんですけど、まあ、私ねあの植物をこう育てるときに仕立てって言ってねあのこういう形に仕立てるよっていうのが、ね、あるんですよ。こう 枝は、はい、枝をこういう形持っていってって盆栽みたいな感じで、
はいはいはいはい、
でトマトも当然それやるんですけど、うん、
あの
うっかりねあの途中で折れてしまったりとか、
はい、うん、
であの、まあ、仕立てる枝をがこうダメになってしまったとかいう場合でも、はい、トマトはですね強いのであのそこの部分を切って違う枝を伸ばしたらですねもうそれがねメインの幹みたいになってからですね、
うん、
もう普通にね復帰してくれるんですよ。
立ち直りが早いんです
か。そうなんですよ、立ち直り早いんですよ、
はあ、立ち直り早いんだ、はい、
立ち直り早いんですよ、はいはい、なのでそうですね、うん、まあ、人間に例えたらですよ、うん、なんでしょう、こうメインとなる職を失っても、うん、あの副業の方を頑張ってその副業をね本業にしてあの稼いでしまうぐらいのねたくましさを持ってるんですよ。
自分のこと言ってませんか。
いやいやいや、私副業をねメインにするほどはちょっとできないかもしれません。できたらすごいですけどね。
できたらすごいですね。
できたらすごいですよ。はい、私副業ね、うん、バーの、あの経営ってやってますけど、私トマトほどはね強くないんで、 バーがね、どうかなった時にね、副業のね、コラムとかをね、コラムニストをメインにしたりとか、CM とかにね、たまに出てるんですけど、なんでしょう、CM タレントとしてやっていくとかね、さすがにね、そんなことはね、できないですけど、それをトマトができてしまうっていう。
見習いたいですね。
見習いたいですよ。はい。
はい。
はい。まあね、トマトと違ってね、こう我々の住むね、この人間社会はね、なかなかね、こうね、トマトとは別の厳しさがあったりするんで、難しいというところでね、あったりするんですけど、
はい。
トマトからね、こう見習うところってね、こうメンタルコーチ的にナミさんなんかあるんじゃないですか。
いや、あります、あります。トマトから見習うかどうかっていうよりも、はい、やっぱりそのメインがメインじゃなくなるっていうのはちょっと置いといても、はい、やっぱりその受け取り方とか考え方、
はい、
で今夏休みじゃないですか。
そうですね。
で結構ね、お母さん方で子供さんの相談とかが多いんです。
はい。おー、はい。
でやっぱり親ってね、はい、子供の心配なところだけ目が行きがちじゃないですか。
あ、はい、学校の成績とかね、
学校の成績とか、はい、学校になんとか、とにかく学校みたいな、
ね、まあ、そうですね、まあ、学校メインってね、よく考えられますよ、
うんうん、もちろんそれも大切なんです、うん、でもそれがやっぱりちょっとメインじゃなくなるお子さんも中にはいらっしゃって、
そうですね、はい、
そういう時には、うん、そうじゃない方にお母さんが目を向けるっていうチャンスでもあるんですよね。
そうですね、トマトみたいにメインがダメって、うん、ね、ダメって言ったらあれですけど、
う
ん、はい、
そう
思った風にならなかったとしてもね、
うん、
はい、
そうなんですよ、
枝の方で素敵な実をつけるかもしれないですね。
そうなんですよ、その子が今必要としてるところにちょっと目を向けてやると、ぐんぐんぐんぐんそっちがね、本当に才能として伸びるっていう場合も往々にしてあるので。
なるほどです、
ね、悲観をしがちなんです、やっぱり我が子しか見えないんでね、はい、こうやって、
はい、
でどうしてもそうなんですけれども、
はい
はい、ちょっとぜひトマトになっていただきたい。
そうですね、トマトから学びたいですね。なるほど、はい、というわけでね、今日のテーマはトマトということだったんですけど、なんかナミさんのおかげで私たちトマトから学ぶことを今日知りましたよ、
うん、
はい、
はい、
ね、トマトのね、しぶとさ、ね、身につけていきたいと思います。
はい、
はい、というわけでね、今日もお別れの時間になってきました。今日のテーマはトマトでしたね。
はい、
はい、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上慶治と
メンタルコーチの梅田奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Porque tengo corazón.